皆さんこんばんは。7月21日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83MHz アイアンドラライフ M より今週もお届けいたします。というわけで第3週目担当パーソナリティのピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太と
アシスタントのシンガーソングライターゆかりが声を担当いたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ね、2020年も半分が過ぎてしまいましたよ。
もう7月ですよ。
毎回言うんですけどね、本当に時のね経つのが早い。
早すぎです
ね。早いですね。で、今日7月21日はなんと、はい、土用の丑の日。
いやー、スーパーにうなぎがドーンって並ぶ日ですよ。
並んでますよ。ちょっとね、あの国産はお高いですけどもやっぱうなぎね、あのかば焼きにしても美味しいですけども、
はい、
あの我々酒飲みとしましてはですね、
はい、
やっぱ白焼きですか。
いいですね。
白焼きにわさびのせいでね、
はい、
でそれは日本酒でクッと
クッと、この時期なんで冷やで。
あ、いいですね、
はい、
冷やでぜひぜひ一杯やりたいと思うんですけどもね。
やりたいですね。
まずはその前にこの本番をねちょっとやりましょうね。
はい、はいはい、辛口の日本酒がいいな。
あとでたっぷり飲ませてあげるからさ。
やった。
はい、ではゆかりさん、インフォメーションお願いします。
はい、この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて掘り下げていく情報バラエティ番組です。
はい、それでは本日のメニューに参りましょう。
はい、
今週のスポットライトのコーナーですが、毎度おなじみ食べ物シリーズでございます。
はい、
私は好きです。はい、料理にしてもそのままつまみにしてもいただいております。うんうん、ゆかりさんはお好きですか。
いやー、大好きですよ。
ね、あの、まあ、そんな嫌いな人はね、まあ、いないのかなと気がしてるんですけど、今回はですね、キムチにスポットを当てたいと思います。
はい、後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第3週の今夜はアーティストの歌詞やポエムなどを朗読し、その内容や感想などを語り合っていく合言葉をお送りいたします。
それでは今夜も30分お付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバーゼロプラネットダンスウィズミー。衝動はいつもこの胸に、遠くの塔に I'm ready。 結局一か八かのデータと小勝負。誰かが助けてくれる、それなら助ける方になる。誰かを求める人生より、誰かに必要な自分に。鏡の中の自分に嫌気がさす、そんな日々に別れを告げ。曖昧の答えは NO、 信じたものだけ GO。 出来上がった道じゃつまらないでしょ。大体の答えは YES、 迷ってるなんて Let's on time。 ここで行かなきゃいつ行けるの。何言われても構わないさ、自分のペース乱せやしないよ。覚悟くらいはとに決めてるよ、そろそろ始めよう。タタタタシンキア、ゆうぞくもグルーヴに乗せて。タタタタシンキア、きっとすぐ夢中に、いっそこのまま作るペンループ結果はもちろんこの手に。何かに追われる人生より、追いかけて掴む喜びを。笑えないよのジョークは NO、 次の扉を今すぐ NO。 絡まってるだけじゃつまらないでしょ。負けるわけにはいかないレース、振り返ってる暇はない。ルールを守るものじゃない、作るものさ。何を言わ フリークリースポットライト。今週のスポットライト、
先月とは違う入りです。
よくわかりましたね。はい、というわけで今月のスポットライトでございます。
はい、
今週のスポットライトでしたね。
はい、
冒頭でもお伝えしました、今回はキムチ ということで、うんうん、はい、キムチはどんなものか知ってますよね。
はい、
はい、白菜などの野菜と塩、唐辛子、魚介、塩辛、ニンニクなどを主に使用した漬物でございます。
はい、
このキムチなんですけど、言葉の由来、早速ですけども。
あんま考えたことなかったですね。
そうですよね。
キムチはキムチだと思ってました。
言葉の起源としてはですね、野菜の塩漬けを意味する、チムチェが、まあ、長い年月が経つうちに、チムチェからジムチェ、キムチェ、キムチの形に変わりながら、キムチとして定着したと。
なんかありがちですよね。
まあまあまあ、な元の言葉があってそれが変形してって今になったよという形ですよね。はい。では、キムチというと、真っ先に韓国が思い浮かぼうと思いますけども、
はい、
なぜじゃあ、韓国でキムチが発達したのか、というところからちょっとお話をね、はい、していこうかと思うんですけども、世界的にも野菜を利用する発酵食品の例ってあんまり多くないんですね。
確かにキムチって発酵食品ですよね。
うん。で、韓国でキムチとして発酵食品が発達したのには、農耕中心の、昔の韓国人、はい、が野菜を好んで食べていたこと、また水産物の、塩漬け技術にも優れていた。韓国、ね、
水産物。
そうそう。まあ、その水産物だからなんとその魚介類だとか、まあ、野菜の中にしてもそうですけど、その塩漬けの技術が優れていた。それから薬味として幅広く用いられていたこと、その塩漬けの技術がですね。
はい。
あとは、キムチ作り用のための白菜が、まあ、韓国で広く栽培普及されるようになったこと、などが、まあ、挙げられているんだそうです。はい。で、まあ、その初期の、キムチというのはですね、まあ、実は単純に野菜の塩漬けに過ぎなかったんですけども、
はい。
大体12世紀頃になるんですけれども、各種の、香辛菜類、まあ、香辛料とか、まあ、その野菜類ですね、うんうん、はい、が加わって独特のキムチの味を出すようになったんですけども、16世紀に韓国に伝来した唐辛子が、18世紀頃からは、キムチ作りに本格的に使われるようになったと。それまでは、だから野菜の、ほんと野菜の塩漬け？
ありますよね。キムチのなんか専門店じゃないけど、なんか白キムチみたいな感じで、辛くないやつ売ってますよね。
はいはい、はいはい、あります、あります。
ってこと
は、
あれが元だっていうことですね。
まあ、それが、まあ、ベースだったということでしょうね。うんうん、で、まあ、その、本格的にその、18世紀頃からその唐辛子を使ったキムチが本格的に始まって、特に19世紀には、冬場のキムチ作りに適した、白菜の、まあ、栽培。まあ、さっきもちょっと言いましたけどもね、うんうん、その白菜が、はい、まあ、普及して、現在の典型的な韓国キムチの姿を、整えるようになったと。
ほうほう。
されているわけですよ。はい。で、そのキムチというとね、まあ、やはりさっきも言いました、はい、韓国。
はい。
韓国の一般的なキムチの作り方。作り方といってもね、まあ、大体基本的に、うんうん、同じようなことですけれども、はい、まず白菜を1日ほど塩につけます。はい、
水分飛ばすってことですかね、野菜の中の。
塩漬けだから多分そんな感じなのかな。
へにゃへにゃに。
へにゃへにゃまでいかのどうかちょっとわかりませんがね。うん、はい、水を洗って塩抜きして、葉っぱに、まあ、唐辛子、ニンニク、ニラ、あとはね、オキアミの、なんかはい、エビ、桜エビみたいなちっちゃなエビありますよね。
あ、はい、あります。
あれの、
ま、
が一般的な、その、ペースト。
ペースト、
うん、
はい、
エビじゃなくて、そのなんかシュリンプペーストの一種みたいなもの。だとか、
はい、
あと魚介ですよね。イカから石餅、イワシなどの塩辛だとか、うんうん、それから魚醤か、
うん、はい、
魚醤、それから、煮干しだとか昆布などの出汁を合わせたものなんかが用いられて、
塩辛は聞いたことありますね。
そうですよね。あと例えばリンゴだとか、梨、ナツメなど果物を加えて味をまろやかにしたり、うんうん、生の牡蠣や、まあそのイカだとかを加えてコクや旨味を補ったりすることも。だからほら本場のね、キムチってさ、すごく味が、ただ辛いだけじゃなくて、すごく旨味というのが含まれてますよね。
うんうん、甘い感じもありますよね。
うん、そうそうそう、甘さとか、うんうん。なんていうの、そんな極端に辛いだけじゃなくてさ、
うんうん、
その中の旨味もあり。ね、その本漬けで、まあ4日から5日ほど発酵させると、まあ、だいたい完成すると。で、ただ乳酸発酵を行うためにガスが発生するんですね。うん。そのために完全な密閉容器にキムチを詰めて、室温で保管していると、
バーン！
はい。数日で爆発
いや
破裂する恐れがあると。
キムチ臭そう。
破裂したら怖いですよね。あちこちに赤いのがいっぱい飛び散ったりさ、するでしょうね。はい。そんなね、キムチの作り方はね、ちょっと簡単ですけど、ご紹介してみました。ここででは一曲ね、ちょっとブレイクをしていきたいと思うんですけども、
はい。
キムチといえば韓国。
はい。
で、韓国といえば、と言ってもなかなか無理やりなんですけども、今回は、僕の第3週目になってから初めてかな、K-POP。
うん、
ちょっとご紹介しようかなと思っています。
はい。
では聞いていただきましょう。東方神起。どうして君を好きになってしまったんだろう。はい。聞いていただきましたのは、東方神起。どうして君を好きになってしまったんだろうでした。
はい。
私もいろいろね、長年音楽やってますけども、
はい、
K-POP に関しましては、全くの知識はございません。はい。ゆかりさんがね、ちょっとね、これ、教えてくれた。
そうです。
というのもありまして、はい、今回はね、ご紹介させていただきました。はい、さて、第3週目担当の私、相原龍太と、
アシスタントのゆかりが お送りしております、ラジオとラジコ。
はい、今週のスポットライトは、キムチでございます。
はい。
前半ではね、キムチの歴史だとか、それからキムチの一般的な作り方みたいな。ところからちょっとね、お話をしていきましたけれども、まあ後半ではですね、まあ先ほど韓国のキムチのお話をしました。
はい、
今度は、日本のキムチ。
日本のキムチ、
うん、日本のキムチをちょっとお話ししていこうと思うんですけども、
はい。
昭和後期に入る頃までは、
はい。
その辛さだとかニンニクのこの臭みが、日本人の味覚に合わなかったと。
うんうんうん、ああ。
そのことから、まあ存在自体は知られていても、あまりこう馴染みのないものだったんですね。で、キムチという名称も一般的ではなくて、朝鮮漬けと呼ばれることが多かったんだそうです。朝鮮漬け。
ほうほう。
うん。これね、俺のね、ばあちゃんがね、なんか言ってた記憶あるわ。朝鮮漬けって。
昔の言葉なんですかね。
まあ昔の人が多分日本人が使ってた言葉。だキムチというのが、うんうん、まあ、知られてはいたけども、やっぱ馴染みがなかったんで、朝鮮漬けと。うんうんうん、まあ、日本語の言い方みたいなとこなんでしょうけどね。
うん、
うん。で、ところがですね、1975年に、桃屋さんから発売された、桃屋キムチの素が人気を呼び、
あり
ますよね、
はい、
今はね。
あります、あります。
うん。で、1980年代後半に激辛ブームが起こると、消費量が増加。
うん、うん。
ブームが沈静化した後も、一定の販売数を保ち、一般のスーパーやコンビニなどで手に入るんだ、ということなんですよ。だから、一般のスーパーではね、今では、日本国産のキムチも売られていたりしますが、うんうん、まあ、90年代ぐらいからかな、急速に消費量が増えて、まあ、韓国から輸入されたキムチなんかも流通し始めていたりするんですね。
はい。
うん。で、日本では、浅漬けの製法、うんうん、まあ、白菜の塩漬けだとかに調味料を加える方法なんかそうなんですけど、うんうん、はい、まあ、それでもキムチが作られていまして、浅漬けキムチだとか、和風キムチ、なんていうふうに呼ばれていて。ほうほう、まあ、韓国式のキムチとはちょっと、区別される作り方があるようなんですね。うん。で、まあ、その濃厚な旨味とともに酸味が生まれるわけですけども、その発酵臭、さっき言ったちょっと匂いとか、うんうん、ニンニクや魚介類の香りが混ざった強い和臭気を伴うので、まあ、結構日本人でもね、好みが分かれるところだと思いますけどもね。うんうん、では、そのキムチ、どんだけの種類があるかと思います？
キムチ。ちょっと、格的とかは、どうなんですかね、
まあ、そうですね。まあ、その辺もキムチの一種ですよね。例えば、追いキムチ。
あ、聞いたことあります。
きゅうりのキムチですよね。はい、うんうん、それから、まあ、今言ってた、格的、
はい。
大根のキムチだとか。それから、ヤンベチュキムチといって、キャベツのキムチだったり。
キャベツ？
うん。
へー。
それから、カジキムチ。ナスに、ネギ、ニンニク、糸唐辛子などの薬味を詰めた、キムチ。
うんうん、
それから、わけぎを使ったチョッパキムチ。
うんうんうん、
そして、さっきちょっとお話ししてました、唐辛子とニンニクを使わない汁気の多い、白いキムチ、
うんうん、
まあ、水キムチ、なんて言ったりもするんですけども、うんうん、なんとですね、約200種類ぐらいあるらしいですよ。
そんなあるんですね。
まあ、我々が知っても大体ね、3つか4つかそこらぐらい。
そうですよね。
だと思いますけどもね。で、そんなキムチですけども、そのキムチを使った、じゃあ、料理。
はい。
と言いますと、まず真っ先に思い浮かべるものは。
豚キムチ。
ですよね。豚キムチはね、ご飯のおかずでもいいしね。
はい。
ちょっと、ビールのあてでも全然いけるし。
ああ、この暑い時期にいいですよ。
あとは、例えば、まあ、冬場になるとね、キムチ鍋だとか。
ああ、よくやります。
それから、キムチチャーハンなんかも。
うんうんうん。うん、はい。
あります。それから、納豆とキムチ。
合いますね。
うん。
これ冷ややっこ抜けると美味しいんですよ。
あ、納豆キムチを？
納豆キムチも。はい。
あ、そう、確かに、薬の上にキムチ乗っけたりもね。
そうなんです
よ。ありますよね。あと、それからね、なんだっけ。あの、タコとキュウリ。
うん、
を、
はい、
こう、キムチで和えたりする。なんか、
うんうん、
ほんと、おかず、なんだ、おつまみ的なやつだった。
タコとそれだと、なんか、今、パッと鈴木みたいなイメージ出てきたんですけど。
あ、酢だこ。はい。真っ赤かなやつね。まあ、ありますよね。うん。まあ、そういった感じで、いろいろキムチはね、あの、お料理に使えたりしますけれども、先ほどの豚キムチの話でちょっと一個、あるんですけどね。
はい、
ある料理研究家の、YouTube チャンネルがありまして、たまたまちょっと私その豚キムチ作ってるところ見たんですよ。
はい。
で、その料理研究家の方が言ってた言葉がありまして、
はい。
キムチは最良の具であり、最良の調味料である。という。なかなかすごい名言だなと。
は
い、
うんうん。
で、それどうしたかっていうと、そのキムチの、なんて言うんだろう、汁よく瓶詰めだとほら汁が溜まってたりするじゃないですか。はい。で、その汁を、こう、豚肉に、
はい。
ちょっとかけて、揉み込んでった。ですよ。
美味しそう。
だからそこで言うのは、最良の具であり、最良の調味料である。だその汁も有効活用にして、うんうんうん、料理に
使って。確かに昆布とか入ってるんですもんね。
まあそう、ね、いろんなお野菜のお出汁とかね、うんうん、魚介の味がしますから。なんかそれを使って豚キムチを作ってたというですね。あ、なるほどなと思って。
漬け込むのは盲点でしたね。
まあ確かに言ってしまえば漬物ですから、
はい、
浅漬けで、ね、そのまま食べてもよし、
うんうん、
ずっとこう、古漬けというか、
うんうんうんうん、
よーく酸っぱい状態でね、それで食べたりとかもね、はい、美味しいじゃないですか。
ああ、ちょっとやりますね。
うん、私もうちょっと豚キムチ、その方法で作ってみようかななんて、はい、思ってますけどもね。はい。といったわけで、今週のスポットライト、キムチをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on
sale。
合言葉のコーナー。さて、第3週目のオリジナルコーナー、合言葉ですね。はい。それでは今回もですね、私の方でちょっと朗読をさせていただこうと思います。
はい。
はい。今だけだよね、月って言ってくれるの。今だけだよね、キスしてくれるの。今だけだよね、一緒にお風呂入ってくれるの。今だけだよね、一緒に寝てくれるの。長女が5歳、次女が3歳。休みになれば、朝早くから背中に膝に世話しないけど、今のうちにべったりされとくか。今だけだよね、何でも話してくれるの。今だけだよね、手をつないでくれるの。今だけだよね、ジュース回し飲みするの。今だけだよね、相手してくれるの。
はい、というわけでこれ、2番の途中までになるんですけども、うんうん、はい、ご紹介させていただきました。はい、今回のこの、詩なんですけども、タイトルがまあ結構連呼してましたけど、うん、今だけだよねと。
はい。
はい。で、歌ってるアーティストさんなんですが、インディーズの方になりまして、山崎真嗣さんという男性アーティストになります。
うんうんうん、
実はギター弾き当たりの方なんですけれども、
うん、はい、
この方ですね、実はかれこれね、20年までいかないか、17、8年ぐらい前かな。はい。もともと山崎さんって山口県の方なんですけども、
はい。うんうん、
はい。単身赴任で東京に来てた時期がありまして、
はい。
で、その時にもともと山口でも、音楽活動されてた方なんですよ。うんうん、で、単身赴任で東京来られた時に、東京でもライブはしたいっていうところで、はい、僕が当時、レギュラー出演していたライブハウスの、
はい、
いわゆるオープンマイクみたいなやつに、
うんうん、
来られたのが一番最初で、その時初めましての出会いだったんですけども、そこで今だけだよねとか、あとね、CD 化になってたかちょっと忘れましたけど、 縦サラリーマンっていう歌がありまして。またこれもすごいんですよ。なんかサラリーマンよ、なんか今こそ立ち上がれみたいな感じのね、楽曲を歌ってまして。うんうんうんうん、で、それと、まあこの今だけだよねと言った楽曲なんかもね、聴かせてもらったんですけども、まあ率直に今の今だけだよねを聞いて、これはもうあれですね、お父さん泣かせの
娘を思う気持ちがひしひしと。
はい、もう娘を持つお父さんはね、多分この歌詞を聞いたらもう、ね、
涙腺崩壊ですね。
号泣するでしょうね、きっとね。本当リアルな話でね、長女が5歳、次女が3歳って、なんかいかにもその時期に作って、なんかリアルにお父さんを、うんうん、自分がお父さんだっていうのをね、まあ、自覚してそう思ってるんだなというか、うん、うんうん、すごい感じるなというところがあって。
うんうん、
確かにね、娘を持つお父さんって、確かにほら、なんていうの？その、幼稚園ぐらい、
うんうん、
幼稚園児ぐらいってちょうど一番可愛い時期だったり。
うん、女の子で可愛い時期だと思う。
しますよね、うん。で、だんだんね、成長して小学生とか中学生とかになってくると、まあ、ちょっとね、言い方は悪いかもしれませんが、だんだん粉まきになってきたりとかね、
うんうん、
うん、してきますから、本当に、その時期、今だけだよねっていうのは、本当まさにその言葉がすごく物語ってるような、
そうですね。
感じの。詩だと思いますので、
はい、
楽曲もねちょっと切なげな感じがあるんですけどもね、はい、ぜひ聴いて、見ていただけたらと思います。それでは、はい、お届けいたしましょうか。山崎真嗣さんで今だけだよね。
今だけだよね、好きって言ってくれるの。今だけだよね、キスしてくれるの。今だけだよね、一緒にお風呂入ってくれるの。今だけだよね、一緒に寝てくれるの。長女が5歳で次女が3歳、休みになれば朝早くから背中に膝に世話しないけど、今のうちにべったりされとくか。話してくれるの。今だけだよね、手つないでくれるの。今だけだよね、ジュース回し飲みするの。今だけだよね、相手してくれるの。僕がいないとおとなしいらしいのに、休みになれば夜遅くまで言葉の渦で目が回るけど、今のうちに目を回さねとくか。
さて、83MHz、アイアンドウララ FM よりお送りしております、ラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。
ラジオとラジコ公式サイトでは、過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。 キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。また、お便り専用フォームより、リクエストやメッセージ、第3週のオリジナルコーナー、合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。
ありがとうございます、
はい、
さて相原よりライブのお知らせは毎度のことですがございません、は
い、あ寂しい
寂しいですね、はい、引き続き、活動自粛しております。また決定しましたらねお知らせとさせていただきます。
はい、はい、私は26日の夜に、
おマジですか、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。再開させていただきます、
はい、詳細は決まってますか？
いつも出てた祖師ヶ谷オクラのエクレルシさんというところで、ちょっと怖いので配信もするので聞けとは言いませんので見てください。
なるほど、
はい、またツイッターでお知らせします。
わかりました、はい、さて本日の放送はいかがでしたでしょうか、今回はキムチをねスポットに当ててみましたけども、
はい
はい、ゆかりさん今日はいかがでしたでしょうか。
いやあの後半 の、 あの一番最後 の、 あの豚キムチの話が、
あの最良の調味料なんですねなかなかね、なかなかもうこう盲点をついたね、あの
そうですね、
まあ、名言といっても僕は過言じゃないなと思ってるんですけども、
はい、
まあ、ぜひねその調理法で、
はい
はい、
美味しい豚キムチ作りますよ。
作っていただいて、
はい、
まあ、ただほら豚肉とキムチだけじゃなくてね、玉ねぎだとかさ、
うんうん、
ちょっとねお野菜も入れて、
はい
はいはい、そしてね召し上がっていただけると非常に、はい、非常にいいのかなと。
玉ねぎはあの酒飲みにはいい野菜なので。
あ、そうなんだ。
あの血流が良くなるっていうか血圧下げるとか、
あ、
はい、そういうことか、
まあ、血液サラサラってよく言いますもんね、玉ねぎはね、
はい、
うん、なるほど。じゃあぜひ、ね、それやってみましょうね、
はい
はい、ではゆかりさんインフォメーションお願いいたします、
はい、ラジオとラジコは毎週火曜夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますのでぜひお聞きください。
はい、ありがとうございます。さて来週の放送は7月28日火曜日、第4週目担当パーソナリティ声優の白崎風花さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は第3週目担当パーソナリティ相原龍太と
アシスタントゆかりでお届けいたしました。
See you next time. バイバイ。
チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。